この21章のところにはレビ人の町の定めのことが出ています。レビ族は修行の地を持ちませんでした。なぜならば彼らは神に仕え、そしてまた神様が彼らを養ってくださる、その約束の上に彼らは自分たちの領地を与えられるということはなかったわけです。しかし2節のところに、カナンの地の城で彼らに告げた、主は住む町と家畜の放牧地を私たちに与えるようモーセを通して命じられました。モーセを通して、この修行の地は与えられないけれども、住む町、自分たちの居住地と、そしてまたこの家畜を飼うための放牧地が与えられるということがモーセによって約束されたわけです。そして3節を見ると、イスラエルの子らは主の命により自分たちの相続地から次の町々とその放牧地をレビ人に与えた。ただ単にモーセを通してというのではなくて、それは主の命によって彼らの住む町、放牧地がレビ人に与えられるということであるわけです。そしてくじが引かれる、まあ、くじ引きっていうのはこの公平である。8節を見ると、イスラエルの子らは主がモーセを通して命じられた通りに次の町々とその放牧地をくじによってレビ人に与えた。このレビ族に属する、またそれぞれのこの部族に与えられるわけなんですけれども、言うなればレビ人たちはそれぞれイスラエルの各部族に分散して住むということになったわけです。そしてまたこの13節に、祭司アロンの子らに与えられたのは殺人者の逃れの町ヘブロンとその放牧地。この殺人者の逃れの町というのが出てきます。それはもう先に出ていたものであって、誤って人を殺してしまった、その人は報復を受けて殺されることがないようにこの逃れの町に住むということであるわけなんですけれども、もうそれ以外に21節やまた他の後に27節や他のところにでも、この殺人者の逃れの町っていうのがそれぞれのところに点在して出てくるわけなんですけれども、そこにこのレビ族が住む、それはまた神様の計らいであったと思われるわけです。そしてこの神様の御心によって、このレビ人はそれぞれ41節見ると48の町に分散して住むということになったわけです。そしてこれによって43節見ると、彼らはそれを占領しそこに住んだ。これでもうイスラエルの全部族が住むべきところがこの与えられたわけですけれども、44節を見ると、この主は彼らの父祖たちに誓ったように周囲の者から守って彼らに安息を与えられた。もう神様が全ての面にわたって、そしてこの各部族に分配され、そして修行の地を持たないレビ族もそれぞれの町に住む、与えられたといっても、その所有権が与えられたっていうのではなくて、住む場所を、住む権利を与えられたということになるわけです。そして神様は彼らをもこの守ってくださる。44節には安息を与える、そして44節の終わりには主はすべての敵を彼らの手に渡された。45節には主がイスラエルの家に告げられた良いことは一つもたがわずすべて実現したと、主なる神様は全うされたということであるわけです。新約聖書においてもパウロはその時代のこの福音に仕える者たちの人たちを語っているわけですけれども、コリント人への第一の手紙の9章、コリントの教会にはもうさまざまな問題があり、また分裂しそうになるときにパウロはこの手紙を 送って、このキリストによって一つとなるということをこの伝えたわけなんですけれども、9章の13節を見ると、あなた方は宮に奉仕しているものが宮から下がるものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。今レビ人はいませんけれども、しかし神殿の代わりに教会があり、そしてまた教会には牧師やまた伝道者がいるということであるわけなんですけれども、レビ人は修行の地を持たず、その祭壇に捧げ物に預かる、そこからまた彼らは食べる糧を与えられたわけなんですけれども、パウロは福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように、もう同じように主も定めておられる、そしてそれはもう今日まで至っているということであるわけです。私たちは旧約聖書にその原点を見ることができるわけですし、またこの新約聖書において、また現実に私たちがどのように対処していくのかということも教えられてくるわけです。何よりも私たちに安息が与えられて、そしてまた敵に勝利し、また主が良いことを一つもたがわずに全て実現していく、そのことをまた私たちは見るものとさせていただきたいと思います。